こんにちは、青木です。今日も S野さんと、対談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今日のテーマなんですけど、
はい、
もうちょっともう僕が個人的に聞きたいこと、
はい、
っていう感じで、
はい、
伺っていこうと思ってます。
はい、
っていうのも、まあ、僕もその今コンサルをやっていて、結構こう困るというか悩むところが、その僕がどこまで教えるべきなのかみたいな。当然なんか手取り足取り何でもかんでも教えようっていうのは思ってない、はいはい、それはなんかやりきってしまうと自分で足をこう進められなくなってしまうと、
そうですね、
なん
か本質が難しいっていう感じですかね。
はい、はい、やっぱりこう自立をしてほしいっていう思いでコンサルをやってるので、うん、
はい、
かといって手を差し伸べすぎないと、うん、歩むのも難しい。
そうですね。そもそも立ち上がれないみたいな、
はい、それはやっぱり僕自身もそのコンサルを S 野さんに今していただいた時にも感じたことですし、まあ、でもそのこう生徒とこう先生のこう間柄というか関係性の距離感っていうのは非常に難しいなっていうのはやりながら感じているところで、その実際 S 野さんはこう、まあ、やりながらこうズバッとここっていう感じで線は引けないと思うんですけど、
そうですね、さすがに
どういう形で、でもこうふわっとでもいいんですけど、まあ、こういうふうに線を引いてますとか、まあ、具体的な事例とか交えながら伺えたらなと思ってます。
はい、なるほど。
はい、
ちなみにその青木さんが、
はい、
教えてる場面で、
はい、
そういうふうなこう困ったタイミングっていうのは、
はい、
具体的にはなんかどういう場面でありました？そのバイマーの内容に即して言うと、
はい、
例えばこう買い付け先を探してる時とか、
はい、まあ、一つはですね、
はい、
例えばこうショップから送られてきた商品に問題がありましたと、
はいはいはい、
とした時にどうしましょうと、う
ん、なるほど、丸投げ系、
丸投げのケースもあれば、はいはいはい、こういうことが考えられると思うんですけどっていう、うん、なんか、うん、こう自分の中でゴールが定まってないっていうんですかね、
うんうん、
ある程度僕がこうあってほしいなと思ってるのは、
うんうん、
自分としてはこういう結論でいこうと思ってますに対して、
うん
うん、あ、こういう視点もありますねっていう形で付け足せたらなとは思ってるんですけど、
うんうん、
そのゴールが定まってない状態でこういう事象で困ってます、
なるほど、
ってなると、
はい、
そのアプローチの仕方ですかね。まあ、1回目に関しては、
はい、
例えばまあこういうパターンがあってメリットデメリットを挙げてみましょうというところから、
うん、
まあ、だとしたらこれが一番落としどころになりそうですね、
はい、
ところになると思うんですけど、
はい、
そのすぐ聞けるからこそ、
うん、
問題があった時にポンと聞いてしまうということが、うん、まあ、起こりやすいのかなとは思っていて、そのコンサルがあることで、
うん、
メリットだとは思うんですけど、すぐ聞けるっていうメリットはあると思うんですけど、
はい、
こう逆に課題を、
うんうん
うん、すぐ投げてしまいすぎるというか、
うん、
S野さんのコンサルのレターでも、
はい、
気になったテーマ必ず聞いてくださいっていうのがあるじゃないですか、
はいは
い、やっぱり聞いてもらわないと、こっちも実際聞いてもらわないところで困ってるケースがあるので、
うん、
できるだけ聞いてほしいっていう思いはあるんですけど、
はい、
そのこう二面性があるなというか、
うんうん
うん、のは感じてますね、
うんうん、なるほど。なんかまず理想的な状況を言うとしたら、
はい、
なんかイエスノーでこっちが回答できるぐらいまで考えてもらえてると、ま
あ、
すごくいいなっていう感じはしますよね。
はい、
さっき言ってましたけど、こういう方向にしようと思ってるんですけど、
はい、
まあ、それはこういう背景があって、
はい、
こういうメリットデメリットがあることを考慮した上で、
はい、
こういうふうにしようと思ってるんですけど、
うん、
この方法はどうですかねっていうところまで、はい、思考を深めてもらった状態に投げてもらえるっていうのが多分一番理想的ではあると思うんですよね。
うん、はい、だからそれが、あ、すみません、それがまあ100点というか、まあ、
はい、
よりベタ、ベストに近いベタっていう目的かですよ ね、
そ,
すね、
はい、でその時に脳に対してこっちもその付属して、いや、こういう発想もあるんじゃないですかみたいな提案の仕方もできるので、
はい、
とはいえ
現実問題としてや
っぱりあるので、
はい、
正直個人的には、
はい、
そのコンサル期間中とかであれば、
はい、
割と丸投げしてもらってもいいと思ってます。
ああ、なるほど、
はい、もちろんその都度都度こういうふうに思考をして、
はい、
でこういうふうにすればいいんですよとかっていう回答はするんですけど、
はいはい、
特に最近やっぱり問題というか難しいなと思ってるのが、
はい、
まずなんかその起こった事象をアウトプットするっていうのがすごく結構ハードルみんな高いんだなっていうのは思っていて、
あ、そうですね、はい、それはなんかそれもありました、そういうことも、はい、はい、
まあ、さっきのそのなんかこうイメージでいうとこう、まあ、赤ちゃんが最初こう寝っ転がってる状態なわけじゃないですか、はい、生まれたばかりの赤ちゃんは、
はい、
でだんだんこうなんかハイハイしだして座りだして立ち上がってみたいな段階があるとして、
はい、
多分そもそもまず起き上がることすらできてないっていうケースがもうほぼ多いと思うんですよね、
はい、
でその起き上がるっていうのはさっき言った話で言うと何になるかっていうと、まずその自分に起こった現象をきちんとこう発信するというか伝えてくれること、
はい、いやでもそれも本当に難しいですね、
意外と難しいんですよ、本当に。
そのコンサルをする側としては言ったら24時間のこう、はい、モニタールームで見てるというか、はい、ができたらここに問題がありますねっていうのが、はい、まあ、はい、一番わかるんじゃないですか、相手の行動がもう洗いざらい見えるので、
はい、
でもそれが見えなくて、
はい、
でそのこっちからこうなんていうか察するというか、
はい、
あの想像は膨らますんですけど、
はい
はい、やり取りの中で、あ、実はこういうとこにこういう行動の問題があったなとか、
はい、
まあ、思考の引っかかりがあったなっていうのが見えてきてようやくアプローチできるんですけど、そのこう、
はい、
そこに行くまでに実際そのコンサル生の本人が問題だと思ってたことと問題は別のところにあった場合、
はい、
そのコンサル生自身が感じてる問題だけをこちら
は
受け取ることになるので、
はいはいはい、
その主たる原因に踏み込めないというか、
そうですね、
だからできるだけいろんなこう情報を出してほしいっていうのはやっぱりありますね。
もう極端な話、その、まあ、日頃はチャットワークでその日報的な形で報告を、はい、作業の報告をもらうわけですけど、
はい、
それがそのスカイプの画面共有とか実際対面で一緒にパソコンの画面を見ながらやってる状況と同じ情報量が伝わるようにしてほしいっていうのが、まあ、こっちとしてあるじゃないですか。
ありますね、はい、
もうだからそういう意味でまず何でもいいから聞いてもらうっていうので、まあ、構わないと思ってます。ただその人によって、
はい、
あなたそれやっちゃダメですよねっていう人がいるので、
な
あなた考えたらそれそこよりもうちょっと思考深められますよねっていう人がいるので、
はい、
その人にはもうそう言います。
なるほど、
はい、あなたはもうちょっと考えなさいと、
はい
はい、
それはもうそれまでのこうやり取りをしていた経験上も、例えば過去に何回かそういうことがあって、
はい、
もう答えも導き出せる実力があるんだから、
はい、
ちゃんと考えましょうねという、はい、形でフィードバックをするっていうことですね。
はい、
逆にその、まあ、最初の段階というか、
はい、
まあ、そういう考えられる、まあ、まだ育ってない 状態だったら、
はい、
とりあえずもう分からないことも分かっていることも含めて、
はい、
状況をなんか鮮明に出してもらった方が、
はい、
あのこちらとしても分かりやすいっていうところですよね、
は
い、
それが自立の妨げにはならないと思います、
うん、
結局まあそれでコンサルが終われば、
はい、
その間やったことを思い出して、
うん、
自分で何とかするはずですから。
なるほど。
その期間に、
はい、
なんだろう、こっちがその返したものが適切であれば、 あの時そういえばこう言われたなっていうことを元に考えてくれるはずですから、
はい、あのチャットワークの履歴っていいですよね、こう、
そうですね、
振り返れるので、はい、ああなるほどな。そうか、まあゆくゆくはこう、まあ、親が死ぬじゃないですけど、
はい、
親が死んで子供が自立しないといけなく、
はい、
もうそういう状況に差し迫られるのはもう、
はい、
まあ、数ヶ月後に訪れるわけなので、
はい、
とりあえずその時点は、
はい、
まあ、過保護というわけではないですけど、
そうですね、
できるだけもうエッセンスをこういろんな方面から伝えるようにされてるってことですね。
は
いはい、
そうですね。
なるほどな、なるほど、そうですね、
うん、なんか過保護っていう意味で言うと、
はい、
あの必要以上にやっぱりこっちから、
はい、
その何が起きてますか、何が起きてますかっていう、
はい、
のを頻繁に聞くっていうことはあんまりしないかもしれないですね。あくまで自分で発信できるっていうことをできるようになってほしい。
まあ何かしらこう発信をすればフィードバックはこちらはまあできるというか、
そうですね、
はい、
それをきっかけにこっちが状況を確認してこうしたらいいんじゃないですかっていう流れがあれば、それが自立の妨げにはならないと思います。もうこっちからもう手を変え品を変え、もうなんかその右膝をこっちにやればいいんだよとかこの体重をこういう風に移動させれば立ち上がれるよみたいなことをやってしまうのは良くないかなっていう気がしますけど、
うん、そうです。まあ、それそもそも立ち上がりたいと思ってない可能性がありますもんね、
そうですね、
そこまで行くと、はい、
そうですね、そういう感じですかね。ちょっと話がそれますけど、この間なんか読んでたネットの記事で、
はい、
いい上司のこう質問の仕方というか部下に対してっていうのがあって、はい、なんかよくなぜって聞くみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
その何か問題が起こった時になんで起こったのかっていう理由を問う、
はい、
それは良くないと。
ほう、なるほど。
結局そのさっき青木さんが言ってたように、
はい、
その人が思ってる原因が出てきちゃって、
はい、
でそれが分かってんだったらそんな問題基本的に起こるはずないんですよ、はい、
そうですね、
まあ、たまにはあったとしても、
ね、はい、
だからいい聞き方は、
はい、
どうしたのって聞くのがいいっていうことだったんですね。
うーん、
何が起きたのかをまず説明せいと。
はい、あ、だからコンサル生の解釈を通した何かが知りたいわけではなくて、はいはい、
そうです、
はい、事実を教えてくれと。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。だからその求められる最低限のスキルというか、はい、まあ、それはやりながら鍛えられていくところだとは思うんですけど、
はい、
事実をありのままに伝えられる、
はい、
まあ、チャットワークなり、はい、まあ、スカイプはまあ見てれば
そうです、
ね、ありのまま見えるので、はい、まあ、チャットワークでやり取りをするのであれば、
はい、
その事実をありのままに伝えられる技術というかスキルというか、
はいはい、
まあ、あとは伝えようとしよう、うん、その自分のできるだけ解釈を言えずに伝えるということが大事ですね。
はいはい、
あ、なるほど、どうしたの、あ、なるほど、なるほど、
どういう現象が起きたのかを伝えてもらって、
はい、
じゃあそれに対してはそういう、なんていうんですか、解放があるよねっていうのを伝えてあげると。
なるほど。
でそこでなんかこう変に犯人探しとかもしないみたいなのも、まあ、付け加えて書いてありましたけど。
なるほど。いや、今の話は確かにもう頻繁に使ってしまいそうですね。
まあ確かになるほどなと思いましたね。うん、
やっぱりこのコンサルをする側のスタンスとして 事実をまあ出してくれっていうのは、
はい、
まあ、言葉にしたら簡単ですけど、そうやって言って事実だけを出すってまあできないじゃないですか。
最初はやっぱ難しいですね、
はい
はい、
でも新聞の記事なんかも基本的には全部解釈、ネットニュースにしても全部解釈が入ってて、はい、その書き手のこうフィルターっていうのは通っちゃうわけなので、
はい、
ね、その映像を丸まま肉眼で見るのとはちょっとやっぱり違いますよね。
そうですね。
なるほどな。
そうなんですよ。
じゃあその、まあ、もう一つ僕のこう質問というか、
はい、
用意してた聞きたかったことに、はい、そのコンサル受けようと思った時に、まあ、これだけは守ってほしいことっていうのは、
はい、
なんかコンサル生に対して、
はい、
教える側としてそういうものはありますかっていう質問があるんですけど、うん、それっていうのは、まあ、できるだけ事実を伝えてくださいと。
そうですね、
まあ、アウトプットっていう面に関しては、はい、まあ、もちろんそのやり続けてほしいだとか、
はい、
まあ、自立、少なくとも自立する意思をっていうところはもちろんあると思うんですけど、
はい、
その上でこう事実を鮮明に伝える、
はいはいはい、
なるほど。
それによって自分もそれを把握できる力ってつくと思うんですよね。
ああ、そう、文字に起こすとやっぱり違いますよね。
そうですね。
何回か前の、メールマガに書いてあったんですけど、
はい、
紙に書き出すってことを意外とやりませんよねっていう S野さんのメールマガを見て、そう、紙に書いた方がいいっていうのは、なんかもう何年も前から、もう10年20年前というか、もう自己啓発書の類にも書いてありますし、はいはい、まあ、ビジネス書にも書いてありますし、うん、まあ、使い古された手法というか、
うん、
なのにやらないですよね。まあ、その自分も含めて結構こう、問題に直面してる時ほどやらなくなってしまうっていうんですか、うん、状態が下がってると、
うん
うん、なんでこうそれにもなりますよね。その事実をチャットワークに報告すると、文字にしたことで、
はい、
あ、実はなんか問題ってそんな大したことなかったなっていうことになるかもしれないですし、
う
ん、そうですね、一回こう書き出すというか、
そうですね、
冷静になれますよね、
はい、
客観的に見
ると。どうしても頭の中で考えてると、その自分の余計な思考とか感情とかに何かしら引っ張られたりとか紐づいちゃったりして、変なこう判断が入ってきちゃったりするので、もう完全にこう分離する、隔離する、それをで客観的に見てで考えるっていうのは大事ですよね、やっぱり。
なるほど。あ、ということは まあ、もう一段こう上の理想というか、はい、事実を書き出すっていうのがあった時に、その書き出したことが、はい、自分の解釈が挟まってないかどうかを、うん、まあ、見るというか、うんうんうんうん、これって実は自分がこう思ってただけで本当は違うかもしれないなっていう、はい、ところには繋がるかもしれないですよね、はい、まあ、繋げていってほしいっていうのはもちろんありますし、
まあ、その紙に書くっていうのも難しく考えないで、まあ、思ったこと全部書いていいんですよね、はい、本当に。
あ、なるほど。
その自分の頭でこう文字になってるわけじゃないですか、はい、思考って基本的には、はい、
言語になってますね、
はいはい、それ以外はまあ図とかになってるはずなんで、はい、それをまあ全部もう本当に文字で書いちゃえばいいんですよね、思ってること、別に話し言葉でもいいんで、
はい、
でそれを改めて客観的に見て、はい、こいつ何言ってんだってなるわけですよ、はい、おかしなこと書いてたら、はい、っていう訓練ができるとやっぱいいですよね。
なるほど、そうですね。あ、そうか。あ、じゃあそのコンサル期間をじゃあ例えば終えましたっていう時にも、はい、終えた後にもその紙に書き出すということをやって、うん、まあ、セルフコンサルというか、
はい、
自分でこう、はい、生徒と先生と、はい、まあ、こう事実を紙に書き出して、はい、それを違う、まあ、誰かの脳を借りるのでもいいですし、はい、まあ、客観的に見るっていうので、はい、こう自分でこうその現象を見た時に、
はい、
この人が仮に生徒だとしたらどうやって指導するかなっていうふうに考えてみると、はい、まあ、答えって同じ人間ですけど、はい、一人でできるのかなという。
そうですね、
はい
はい、そうなってほしいっていうところありますよね、うん、そのセルフコンサルっていう言葉が今出ましたけど、これ昔メルマガにも書いたんですけど、
はい、
セルフコンサルをできるようになろうと、はい、それが多分まあ一つの自立の一段階目ではあると思うので、
はい、
ですね。でその時になんか僕のなんかこう仮想の僕の顔が出てきて、
はい、
なんかその時に言われたツッコミとかが入ってくると、
はい、
なんとなくこう自分一人でやってるはずなんですけど、
はい、
まあ、仮想空間上でこうコンサルしてるような気分になれると思うんですね。実際僕もそういう経験があるので。
いや僕もありますね、
はい、
あの在庫を買う時に、うん、あの当然そのコンサルを受けていた時っていうのは相談をさせていただいたんですけど、はいはい、こう買おうかなって思う時に販売履歴を確認しましたかっていう、うん、はい、もう僕の中でこれテンプレートで頭の中にあるんですよね。
はいはい、
販売履歴確認しましたかって、これ実はあの最初にイタリアに連れて行っていただいた時も、
はいはいはい、
あのこれ売れてたと思うんですけどみたいな話をした時に、
はいはい、
販売履歴確認しましたかってエスノさんに言っていただいてたことを、まあ、結構そのショップで何店舗か言っていただいてて、
はい、
まあ、その状況が違うので、
はい、
テンパりやすいなっていうのはあの、うん、その現地のショップだと、
ね、はい、最初はやっぱテンパります
からね。でもその後自分でイタリア行く時にも、
はいはい、
あの買おうかなどうしようかなみたいな時を思ってる時に、うん、ふと、はい、販売履歴見ましたかって出てくる。
がこの辺雲の上のあたりから。
そう、いやでもそれ確かにありますね。なるほどな。
このなんだろう、この思考した結果なら、
はい、
その過去にツッコミをされたこの人に提案してもツッコミが入らないだろうなっていうようなこう感触っていうのは、
はい、
なんかありますよね。
うん、ありますね、
うん、ありますね。
いやこれ今この行動絶対ツッコまれるよなみたいなのっていうのは、なんかそれって言ってる時はもうなんですか、もう今のプロセスじゃダメなことが分かってる、
はい、
わけなので、
はい、
もうちょっと俯瞰して見れてるというか、
はい、
そしたらまあそこでちゃんとあのよしじゃあやろうって振り戻れるなら、うん、それはもうコンサル、ね、あの具体的にコンサルをされてなくても仮想空間のもうコンサルは起こってるわけなの で、
そうです、ね、
すごくこう意味があるというか、はい、有意義なことですよね、はい、うん、なるほど、確かにそうですね。それってこう自立ですね、先ほど吉田さんおっしゃられましたけど、ね、はい、なるほど。いや、あのかなり僕としてはすっきりしました。はい、あのこれを聞いていただいている方がすっきりするかどうかは分からないんですけど、まあ、でもそのコンサルを受ける上で、
はいはい、
できるだけその解釈と事実が まずあるんだってい
う
ことと、うん、
ね、はい、
できるだけ事実を伝えるっていう、うん、さらにそこに自分のこう回答も加えれたらまあベターだけど、
そうですね、
とりあえずは困っている問題に対して事実を伝えるっていうところですね。はい、
そうですね。
なるほど。
はい、
あのまあコンサルじゃなくてもメールでのその困りごととかっていうのも送っていただくことあるので、
はい、
その時にも、うん、こういうことが起こってますっていう事実を伝えていただけると、はい、まあこちらとしてはありがたいなっていうのは回答の仕様が、
すごく思いますね。
はい、思いますね。
結構やっぱり概要だけで送ってこられると、
はい、
難しいですよね、回答が、は
い、そうですね、特に思いが入ってて、
うん、
で頻繁にこうやり取りができるっていう間柄になってないと、
はい、
なんかこう 答えを否定しただけで終わってしまうような時も起こってしまいますし、その背景で何が起こってるのかってもうこっちも想像するしか、まあもちろんできる限りこう察するようにはしたいと思ってるんですけど、察しきれない部分もありますし、
限界があります。
そうですよね。なるほど。いやすっきりしました僕としては。まあそのすっきりしたことでよりこうアプローチはまた課題が増えたっていうことなんですけど、
残念でしたね。
ああもう諦めてます、そういうところは。わかりました。なのでまあ事実と解釈というところを意識していただいて、まあできるだけこう問題が起こったら、まあ解決、自分で解決しようと思うところと、頼るところとうまく使っていただければなと、
そうですね、
思います。はい、
はい、
じゃあこの音声は以上で、
はい、
終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。